にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。9月に入ってなんかだんだんと涼しくなってきたなと、ここ 2,3 日は特に感じています。で、各所でね、すごい突然の雷雨だったり天気の変動がすごいですよね。個人的にはもう本当にお迎えのタイミングにあれが来られるともうめちゃめちゃ困るんですよね。やっぱりお迎え歩きで行くか自転車で行くかで全然この所要時間が変わってくる関係で、この後の段取りとか、変わってきませんか？今日は、前日の木曜日に収録をしていますが、今日もね、なんか夕方1日通して結構変動的な天気みたいなので、もうね、そのタイミングに雨が降らないことを、ただ祈るばかりです。冒頭は昨日武藤も話していましたが、ハミルトンに関して私もちょっと触れていこうかなと思います。そうなんですよ、やっぱり情報量が多くて私たち の映画の水曜日の回、見た人じゃないと全然聞いてても面白くないだろうなっていう内容になってしまって大変申し訳ないんですけれども、私も初めて見た身で言わせてもらうと、多分ね、全然キャッチしきれてないと思うんですよね。なんか武藤のようにこう役者さんがね、出ている方を見るだけで楽しいって思うような見方もあると思うんです。多分ね、それだけすごく有名な方が出てらっしゃると思うんですが、なんか私は全然そんな余裕もなく、歌もね多いなとは思いつつも、昨日武藤が46曲って言ってた気がするんですが、そんなに聞いたのかって思いますよね本当にこう前編通して確かに普通の会話ってほぼほぼなかったんじゃないかなと。全部歌に乗せてね、ストーリーが展開されていくので、そっか、もうそんなに聞いてたんだと思うと、なんか全然覚えてない気がしますねこれも多分ムービー界の初めの方にねお話ししていた気もするんですけど、やっぱりある程度知識があった上で作品を見た方がなんかこう深みを持って楽しめるよなっていうのはこうつくづく感じるんですよね。まあ武藤が言うように、本当にまっさらな状態の私が見るっていうところの面白みっていうのはあると思うんですが、なんかね、やっぱりこう感想を話しているとある程度なんか前情報あって見ると、特にこう歴史とかはね、今回のハミルトン、ストーリー自体は史実通りなのかな、ですよね。なのでそういったものは多少知り得た方が良かったなと思う作品でもありました。水曜日のね、ムービー会はなんか私たちの自己満会にはなってしまっている気はするんですけれども、ね、こう進めてもらうことで作品に触れられることって本当にあると思うんですよね。なんか今ありすぎちゃって分かんないんですよ、何から見ればいいのかなのでこうチョイスをねしてもらうともう絶対に見るので、すごく私はねありがたいなと思っています。来週はシチュエーションホラーという分野みたいなので、またこれもね楽しみに見たいなと思います。今日のテーマなんですが、人のこう成長段階について、お話ししようと思うんですが、なんか難しくならないように話していきたいんですけれども、ちょっと話はそれて、なんでねこのテーマを持ってきたかと言いますと、単純になんか面白いなと思ったのでぜひシェアさせてもらいたいっていうところと、周りの方に私のコミュニケーションとか人間関係についてなんか何を意識してますかって聞かれることがなんかちょっと続いたんですよね。で、自分自身でも人間関係の悩みって ほとんどとは言わないんですが、多分すごく少ないんです。それは今時点の私もそうですし、今まで生きてきた過程でもなんかすっごい悩んだっていうことがもしかしたら少ない方なのかなとも感じて、何かこれはお伝えできることがあるんじゃないかなとも思ったんですよね。いろんな方のお話聞く中で、やっぱり人間関係に悩んでいる方とか、過去の人間関係をすごく今も引きずっているっていう方で多いんだなっていうのも私の中での気づきだったので、今まで学んできたこととか自分の体験談とか、体験で感じたこととかね、そういったものを少しこうちょっとまとめて、お伝えできるようにしていけたらいいのかななんて思って、改めて、コミュニケーションとかについて今学んでいる最中なんですが、ちょっと前置きが長くなりましたけれども、その中で出会った人の成長発達理論という、ハーバード大学のキーガン博士が提唱している考え方なんですが、実際にこう脳のね仕組みとかの研究で、裏付けもされているような、理論なんですね。でこれがね、なかなか面白いなと思ったので、ぜひちょっとこうシェアさせていただこうと思っています。で、そもそもこの成長発達理論っていうのは、成人になっても大人になっても知性、意識は発達して、生涯にわたって人間は成長し続けることができるということを大前提とした理論なんですよね。で、私それすごく共感というかそうだよなと思っていて、この、成長っていうものをどう取るかだと思うんですが、なんかまさに昨日武藤が価値観がね変わっていいと感じるものが変わっていったって言ってたと思うんですけど、私の中ではそういう変化自体が成長と捉えてもいいのかなって思うんです。今の自分自身に適応した価値観をこう変えていくことっていうのは、成長にもつながってくるんじゃないかなと思うので、これはねあくまでも私の主観なんですが、話は戻しまして、この理論には発達には5段階あるよねというお話なんです。でまず第1段階が具体的思考段階、別にこの名前とかはどうでもいいんですけど、一番最初の発達段階、子供をイメージしてもらうといいのかなと思うんですけれども、幼少期の子供のような思考段階で形のない概念を理解するのが難しい状態、ただ周囲の状況や、規範に沿った行動をとる、本当に成長段階の子供のようなイメージですね。で第2段階が道具主義的段階、利己的段階とも言うんですが、自己中心的な思考が強まって、他者を自己の欲求を満たすための道具とみなすことがあります。なので道具主義的段階なんですが、自分のエゴや欲求をね通そうとする力が、強いタイプの方、これが成人の中でも10% いるそうなんですよ。それってなかなかの数字ですよね。自分に顧みて確認もしたいですが、周りの方でなんでこの人こんなに自己中心的なんだろうって思った時に、この段階で止まっちゃってるんだなって思うと、なんかちょっと許せるまではいかないにしても、なんか納得できる感ありませんか？なんかそういうのもあって、私は知識ってすごく味方をしてくれるなって思うんですよね。人間ってやっぱり理解できないものに対してすごく感情が動いてしまうので、こういった知識を持つことで、当てはめてあげる、あの人ここのカテゴリーに今いるんだなって、そうすることでなんかねちょっと自分の中の許容ができる、なんかそういう変化っていうのはあるのかなと思っています。で3つ目が他者依存段階、他者の気持ちを推察する力が発達して、他者や組織の判断に意思決定を委ねることが多くなります。コミュニティや所属集団への依存が強まって自分の意思決定基準が曖昧になる傾向がある。でこれが全体の、成人の全体の 70% がここにいて、脱出するのに苦労しているというふうに言われているんですね。自分は 自分の価値観とか軸がないなって、いつも人に流されてるなってこう自覚している人もいれば、ここのゾーンの危険なところってこうニュートラルに見えて自分の価値観がないことを隠していたり気づいていなかったりする人も入ってくるんですよね。私はもうフラットだからあなたの意見も、受け入れるって言いつつ、実は自分の価値観を明確にできていない、だからこそ、70% という大きい割合をね占めているんですよね。これも考えものですよね。なんかちょっと私自身もドキッとしたんです。なんかすごく私自身ニュートラルっていうふうに思っていたから、あ、もしかしてそれはここのゾーンにいて、自分のね価値観とかをちょっと曖昧にしている部分あるのかもしれないなって、ここもねすごく自分を顧みて考えたんですよね。皆さんはねどうでしょうか。でもこれってなんだろうな、自分のプライベートにおいてとか仕事においてとか子育てにおいてとか、なんかその、分野においてもちょっと違ってくるのかなっていうのは少し考えました。次がですね、自己主導段階、自分自身の価値観や判断基準で意思決定をして行動ができるようになる段階です。ここが、全体の 20% だそうです。独立した自己を形成して自分の信念に基づいて言動ができているような状態だそうです。反面すごく自分を押し通すように見えてしまう側面もあるようですが、それが、実は全体の 20% くらいということなんですよね。なんかできてるつもりだったんですけどねで最後が自己変容、相互発達段階、複数の価値体系を理解して統合できるようになっている段階、自己に固執することなくより広い視野で自分自身を俯瞰的に捉えて周囲を尊重できます。これがねもう全体の 1% 以下と言われているんですが、もう自分に興味っていうよりかはもっと外に興味関心が向いているような状態らしいんですね。なのでなんか本当に悟りの境地みたいな人なのかなってちょっと想像したんですけど、 1% 以下ってねもうすごい割合ですよね。でもここの成長段階にいる人が本来リーダーシップを取るべき、人の上に立つ、立場は自分に矢印が向くよりもやっぱり周りの組織、部下たちにちゃんと目を向けられるっていう成長段階であるべきだよねというのも、言われているそうなんですが、確かにね、国のトップにはこういう人になってほしいですよね。なんかちょっと考えちゃいますけどね。あくまでもこれは世の中にある、多くの考え方の、一つの理論なので、なんかこれが絶対ではもちろんないんですけれども、私自身は、この元々のこう成人になっても、発達して、生涯成長し続けられるものっていうふうに思いたいっていうところと、この段階ね、5つの段階の中で、じゃあ自分は今どこら辺にいるのかなって思ったり、なんか理解できないお相手は、もしかしたらここなのかなって思ったり、何かしらこうなんか自分をね、見つめるきっかけだったりとか、人間関係の上でなんかちょっとこう見方をしてくれるものだったりもするのかなって感じたんですよね。なのでね、今日こういったお話をさせてもらったんですが、こう組織にいる人こそもしかしたら、こういう段階があって、じゃあ今自分が抱えているメンバーはどこら辺に属しているメンバーなんだろうなって考えるのもなんか面白いと思ったんです。だってね、10人に1人はこう他者の立場を相手をね知ろうとせず、もう自分だけでいいですっていう人がいるんですよ。その人をねこう変えるっていうのはおこがましいですけど、扱うってすごく難しいですよね。なんですけど、この人はこういうタイプなんだなって思えば指示の仕方も変わってくると思いますし、コミュニケーションの仕方も変わってくると思うんです。それが 相手にとっても心地いいと思いますし、こっちもね、変なストレスを抱える必要もなくなってくると思うんですよね。まあ、そういった意味でなんかちょっとたまにはこういうお話もできればなと思ったので、今日は、ハーバード大学のキーガン博士の、成長発達理論というお話をさせていただきました。ご興味ある方は私のこんな拙い話なんかより調べてもらえればいくらでも情報は出てくると思うので、まあ、ぜひ、ご興味あればね、ご自身で調べてみてください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回。失礼いたします。